2024年4月8日月曜日、時刻は午前7時54分を過ぎたところです。さて、中井総集ですね、義士的群れ論を読んでおりまして、触れることは終わりましたが、本当になかなかね、興味深い、個人的には非常に興味深いと思ってるんですけど、でこの触れることの締めくくりの文章がまたいいですね。触れることは冒険なのですね、というエロス的なものが創造的であったり破壊的であったりするのにも少しはこういうことは関係しているかなというふうにあって、締めくくりに触れることは冒険なのですねと、なんか冒険という言葉がなかなかいいですね。で次が7番目、この義士的群れ論トピックに入るんですが、これもまた身体に関わることで、不安の匂いですね。今度はこれもなかなかね、不安になるとその独特のまた匂いを出す人間はということは分かってますよね。でそれのことをどうなんだろう、これ1989年ぐらいにこう出てる本ですけれども、私もいつ見ましたっけね、 NHK のサイトで確か見た3年前ぐらいその匂い、不安になると匂いがっていう、まあだいぶ研究はね進んでるんじゃないかなと思いますが、でこれがまたそうですね、これもずっと読んだ方がいいんじゃないかなと思うんですが、こうなっておりますね。不安の匂い、それから人間というのは、それからっていうのは触れることについて書いてありましたからそれからもう一度、不安の匂い、それから人間というのは匂いということをあまり重要視していません。匂いというのは大変低級な感覚だと言われているけれども、どうもそうではないのではないかと僕は思っているんです。町には町の匂いがあります。それからそれぞれの家にはそれぞれの匂いがあります。普通は気づかないですが、よそを訪問するとそれぞれの家の独特の匂いがあるでしょう。神戸から来ますと東京も名古屋もそれぞれの町の匂いが違います。そういう町の匂いがどう働くのか分かりませんが、匂いというのは意外な力を持っていますからね。匂いは触れることの予感でもあり、余韻でもあり、人間関係において距離を定める力があると思います。匂いのもたらすものはジェンダーを超えたエロスですが、そういうものの比重は予想よりもはるかに大きかろう。だから逆に人同士を話す匂いもあるんです。今は精神病院も清潔になったし、みんな風呂に入りますからあまり匂いませんけれども、昔の精神病院というのは独特の匂いがありました。とにかくあの匂いは何の匂いだろうと思ったけど、長らく分かりませんでした。ただ不吉にしているのではないんです。不老者なんかの匂いと全然違いますから。ある患者さんと面接したんですが、その人を不安にさせるようなことを言ってしまったら、途端に多分口の中から出てきたんだと思うんですが、その匂いがしたんです。口の中というのは内臓全部の匂いですから、体の中からすぐ何か出たんです。とにかく霊の匂いがしたんです。パーッと匂ってきた。 僕はこれは不安の匂いだなと思いました。不安の匂いというのはリルケのマルテの手記の中に出てくるんですけれども、こちらを遠ざけさせる匂いなんです。つまりその場から去らせたくなる匂いなんですね。不安になった人間が放つ匂いというのは、ひょっとしたら他の個体を去らせるような作用をしているのかもしれない。だから不安になった人が孤独になっていくということは大いに考えられるわけです。と一旦ここまででしたいと思いますが、で、どうでしょう、読んでしまおうかな、ね、あとちょっとで一応このトピック終わりなので、じゃあ続けてちょっと読んでみましょう。なんでこんなものがあるんだろうと思って考えてみたら、昔々のことですが、人間の群れに狼かライオンが来て、そこに最初に気づいた人間が突如不安になって、それがある匂いをパーッと出すと、周りの人間はその人間から離れたくなる。不安は伝染すると言いますけれども、次々にそうなってお互いの距離が離れますと、一人や二人の人間は食われるかもしれないけれども、全体としては食われる率が減る。こういうのは警戒フェロモンという名前がついていますけれども、ひょっとしたら不安になった時に人間が出す匂いというのは、お互いに遠ざかれという警戒フェロモンであるかもしれない。そんなことを感じたのですが、ただ今では狼が襲ってくるということはあまりありませんので、有効性の方がなくなって、慢性的に不安になっている人がだんだん孤立していくだけの働きしかしないのかもしれない。こういうものは意識させたら役に立たなくなるものだから、意識に上らないような形で人間の行動を規定しているのかもしれません。この種のものが人間の行動を規定している力というのは非常に大きいのではないかというふうに私はだんだん思うようになりましたね。ということで、不安の匂いのこのトピックが終わってるんですけれど、この匂い最後のところですね、この種のものが人間の行動を規定している力というのは非常に大きいのではないかというふうに、というのはもちろんその匂い、意識に上らない、本人の意識には上らないけれども、身体が何か、危険とか何かこう不安になるようなことがあった時にその反応するというね。ですから匂いだけではなくて、他のもちろん視覚的なもの、聴覚的なもの、匂いは嗅覚ですけれども、あと触覚、触覚触れることについてのね、触覚ありましたけれども、ですから、聴覚と視覚のそういった意味では何か幻覚が見えるとか、なんかそういうものなんかね、何かをこう負のバランスということもあるかもわからないし、例えば多重人格っていうのは、自分を守るためという、ことも言われてますけれど、何か本当に意識に上らない形で身体がこう 反応してるというか、なんかそういう力っていうのは分かりにくいけれども、そんなその低級なものではないというね、このなんていうんですかね、中井先生のやっぱり目線あるいはセンス感覚っていうところに非常に共感を覚えるんですけどね、個人的には。といったところで、この不安の匂いで次はですね、これまた面白いんですけれども、次の8番目のトピックは動体的身体イメージということになりますので、これはまあ明日か明後日にしたいと思います。といったところで、時刻が8時5分を過ぎたところです。以上です。